世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。桜の便りが待ち遠しいこの頃、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、外遊びで自由に冒険しようというテーマでお送りします。なお、この放送は2月13日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は外遊びで自由に冒険しようというテーマで、外遊びと3月にオープンする砧遊びの森プレイパークについてお送りしていきます。早速ゲストを紹介しましょう。昭和薬科大学教授で外遊びプロジェクト世田谷代表理事の吉永真理さんです。吉永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、武蔵野美術大学教授で NPO 法人砧玉川遊び村代表の上原幸子さんです。上原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
区長、吉永さんと上原さんを迎えしました。プロフィールお願いいたします。
はい、吉永さんはですね、世田谷区で今から10年ちょっと前から、子どもたちが外で遊ぶ、これは本当に大事なことだということで、外遊びプロジェクトという、こう民間団体が力を合わせて、まあ区もそこにできるだけ協力をしてということでスタートして、さまざまシンポジウムなどでご一緒してきました。子どもたちの遊びを通して、子どもたちの変化、そしてなかなか遊び環境も作られていくものもありますが、失われていくものも多いので、そういった視点からいつも提言をいただいています。上原さんは、砧って覚えてるんですが、砧玉川遊び村長らくやってこられて、玉川の河川敷をね、すごく冒険遊び場的に使われていて、今度世田谷区でプレイパーク5つ目ということになります。砧遊びの森プレイパークというのが3月5日スタートということで中心になって迎えています。
区長、改めて先ほどもお話があった、外遊びの重要性というところ、時代の変化もあるかと思うんですが、はい、改めて外遊びについてどのようにお考えだったりしますか？
私、政治の世界に入る前には、子どもの声を聞くジャーナリストの活動をしてきました。で、特に80年代の後半から90年代にかけて、いじめの問題はね、非常にこう厳しい現状があり、子どもたちの手紙もたくさん読んだり、話も聞いてきたんですが、そういった中でプレイパークに出会い、なるほどねっていうふうに思ったのは、やっぱり子どもたちが体を動かして思いっきりエネルギーをぶつけ合って遊ぶと、必ずガッチャンコして怪我したりですね、怪我といっても擦り傷ぐらいでもいろんなことが起きるんですね。で、喧嘩もします。だけどその中でごめんねって言って修復するとか、仲直りするとかっていうことが繰り返されていきながら、こう体と心って言いますかね、その基盤が作られるのかなと思いますけれども、その当時もう20年ぐらい前から、もう外で遊ぶということは全く経験がゼロであると。遊ぶというのはやはりテレビゲームとかコンピューターゲームで、あとは漫画アニメと、今だったら YouTube ですかね、そういうふうになっていて、ちょっとしたその衝突でも修復ができない、その仲直りっていうプロセスもやったこともないっていうことで、すごく子どもたちがすり減って苦しんでいる状態を見てですね、でも一方で 冒険遊び場ではやっぱり昔の子どもと、まあ、同じように環境があって、そこがもう大声上げても焚き火してお芋を焼いてもいいんだよっていう、まあ、そういう場にプレーリーダーっていうね若者も一緒に寄り添っていく中で子どもたちは変わっていくってどんどん表情がこう生き生きしていくっていうのを見てですねとっても大事だなっていうふうに思っていました。で世田谷区は日本でもこういった子どもの遊び場を外で思い切って遊べる場を作っていこうという意味では先駆け的な役割を果たしてきたんですけれどもその世田谷区でもなかなか子どもたちが遊ぶ場に苦労しているという現状があってまたその子どもたち自身がその外で遊ぶということが未経験だけになんかそこにちょっとこう足を踏み入れづらいというところもあって子どもたちがスッと遊べるように外遊びできるように応援していこうというふうに思っていてその中で吉永さんにはいろんな提言をしていただいています。
吉永さん外遊びプロジェクト世田谷についても教えていただけますか。
はい本当の名前は外遊びプロジェクト世田谷が一応ついています。でこれは最初はですね区の子ども子育て会議の下部会といいますか外遊びに関する検討部会というのがありましてでそこが報告書を出して解散になったんですけれどもそこに加わってたメンバー上原さんも一緒にやってきたんですけどその人たちがこの任意の団体の外遊びプロジェクトっていうのを作った経緯があります。で外遊び推進員っていうのを昨今は区の方から認めていただきましていろいろな場所で外遊びをもっと広げるための機運の醸成っていうんですけどもちょっと難しい4文字そういうのをまあ主にやろうとしている団体になります。はい。
そんな気持ちが高ぶる、ね、ワクワクするような場所ということでそれこそ上原さんも理事として参画もされているということなんですが外遊びの重要性についてはどういうふうにご考えですか。
外遊びというかまずやっぱり子どもたちが今圧倒的に時間とそれから空間と仲間、うん、この、まあ、さんまってよく言われますが、うんこの3つがすごく欠落しているっていう状況がやっぱり大変心配されるところなんですね。まあそれが言われ始めたのっていうのは本当にかなり前になるんですがでもそれがどんどん助長されてきていてでまあこの先どんどんこうやってインドアになっていく子どもたちをこのまま見ていていいんだろうかっていうそういう気持ちがすごく私たちは強くなってきて、まあ、それでやっぱり子どもたちが思いっきり走り回って遊べるそれから自然と戯れて遊べるような場所っていうのをぜひ作りたいと思ってずっと活動してきたっていうことがあります、はい、でやっぱりその自然とかいろいろ想定しないものと出会っていく。あとまあ人もそうですよね。家の中だと出会えない人たちと外だと出会えるのでそのあたりの偶発的な出来事っていうのが一番大事だったりとかしてでさっき区長がおっしゃったみたいに困ったことがあってそれを修復してっていうような力が育っていくのはやっぱり外遊びかなっていうふうに思ってます。
はい、区長まさに私も小学生の息子がいるんですが、はい、もっともっと外で遊べばいいのにっていう思いもあったので、うん、本当に今のお話実感をさせていただいたんですが世田谷区では遊ぶ場所ということで絹田の地区に絹田遊びの森というプレーパークも3月にオープンするんですよね。どのような場所なんでしょうか。
プレーパーク自体はですね、まあ、ここは世田谷区の公園などを使って、でもその運営は住民が運営すると。で特にプレーパークは大事だねって考えてらっしゃる方が運営母体を作ってですね、そして子どもたちに寄り添うプレーワーカーをその配置して、まあ、いろんな行事をやりながらでも夏は手作りウォータースライダーとかねツリーハウスを作ってみたりいろんなことができる、まあ、他の場所でなかなかできないようなこともその思いっきり体を使って、まあ、声も出して遊べるっていう場所でこれが絹田地域には確かに河川敷に上原さんたちが長らくやってこられたんですがやっぱり絹田の公園の中にっていうことで区立の公園の 中にその場所を作っていこうと、これだいぶ上原さん時間かけて準備したんですよね。
そうですね、外遊びプロジェクトの、うん、メンバーから、実際に作っていくっていうようなところの初動の活動が始まったのが2017年になります。はい、
もう8年前ということで、ね。はい、
どうですか、その至るまで の経過だったりとか、どんな思いを込めて今回キヌタ遊びの森を作られたんでしょうか。
やっぱり一番大きいのは地域に根ざしてるっていうことだと思うんですね。やっぱり外で遊ぶっていうことは子どもの声の問題だったりとか、いろいろ子どもがやらかしちゃうことだったりっていうのを、うん、いかに地域が温かく見守れるかだと思っています。でそういう意味ではやっぱり地域に密着したっていうところを一番大事にするために、それまでの準備をいろいろ地域の皆さんに協力していただきながらしてきたっていうことがあります。はい、
区長もさまざまな楽しそうなイベントのお話もありましたが、実際にどんな活動を行う予定ですか。
そうですね、まだこれからなので、子どもたちとこれから本当に一緒に考えていくっていう感じになると思うんですが、ただ予定している場所が、大倉運動公園という本当に自然豊かな場所で、で基本的には国分寺外線という世田谷の東西に連なる丘陵地帯の、上にある公園になるんですけれど、そこ の自然を生かしてっていうような形での、遊びが中心になるかなっていうふうには思っています。はい、
そして吉永さんもいかがですか、キヌタ遊びの森については。
はい、世田谷区は全体的にすごく自然が豊かだと思うんですけど、キヌタの地域の特色としてはやっぱりさっきの川と、あとはその緑ですね、よく青と緑って言うんですけど、その両方が あることがすごくキヌタ地域のとても外遊び環境としては重要な点かなと思っていて、でもし遊びの森に来る子たちがこれからどんどん増えていったら、川べりの遊び場と丘の上の遊び場を、行き来するような姿をちょっと想像しちゃって、そうするとその町に遊び回る子どもたちが増えていくってことは、おそらく多分そういう地域をもっともっといい子どもに優しい地域にしてってくれるんじゃないかなと思っていて、そのためには多分上原さんも地域に根ざしたってお話されてましたけど、町会ですかね、それとかあとは施設、児童館さんとか保育園さんとかいろいろ幼稚園さんとかですね、あるいは学校さんに協力してもらって、子どもたちがどういうふうに豊かになっていくかを、みんなで見守れるような、そういうモデル地域ですかね、ここではこんなふうに盛り立ててるよみたいな雰囲気ができてくるとますますいいかなってちょっと想像しちゃいます。
ということで、後半でもね、お話をゆっくりと伺っていきたいなと思っております。今日は外遊びで自由に冒険しようというテーマで、外遊びと3月にオープンするキヌタ遊びの森プレイパークについてお送りをしていきます。ゲストには昭和薬科大学教授で外遊びプロジェクト世田谷代表理事の吉永真理さんと、武蔵野美術大学教授で NPO 法人キヌタ玉川遊び村代表の上原幸子さんをお迎えしています。さあ、いよいよオープンするキヌタ遊びの森プレイパーク、楽しみですね。吉永さん、いかがですか。
本当にどんな風にみんなが集まってきてくれて遊ぶのかっていうのをすごく楽しみにしています。一個一個作るときにすごく話し合いがたくさん行われて、上原さんやその仲間たち、あと、児童館の方や児童館の あの行政の方もいたし、あとあの公園 の, あの所長さんも加わって、あとその仲間のお嬢さん、すごいちっちゃいお子さんも会議の場にいて、みんなで話し合っていろんなことを決めてって、そのプロセス自体がなんか魅力的でした。
ありがとうございます
、ね、上原さんもいかがですか。今子どもの声も反響もありながらということでオープンしますが、いかがですか。
はい、やっぱりそこが一番大事だと思ってるんですね。私あの一番最初にプレーパークに出会ったのも実は学生時代 でその頃梅ヶ丘にある養護学校、そこであのむさびの学生として段ボールの遊具を作っていたんですが、その時にちょっと初めてできた羽根木のプレーパークに出会っています。でその時にやっぱりすごいあの衝撃を受けたのが、障害者とか子育て中の、まあ、いわゆる本当に子育て当事者、子どもたちとか、その人たちが、まあ、いわゆる世の中的に言うと受益者と言われる人たちですよね。その人たちが自分たちでこんな場所が欲しいなっていうことを実現しようとして頑張っている。でそれが、まあ、一つ形になったのが羽根木のプレーパークだった。それを見た時にやっぱり、いや世田谷の街づくりってすごいなと思って感銘を受けたっていうのが、もう若い頃の、まあ、それも、衝撃だったというか、それがきっかけになって、やっぱり自分でも自分の子育ての時には自分たちが欲しいなっていうような子育て環境を作っていきたいなっていうことにつながっていきましたんで。で
実際にその感動だったり衝撃を受けて、はい、キネタ遊びの森プレーパークはどんな場所になるんでしょうか。
今もあの吉永先生がおっしゃったみたいに、やっぱりそこにいる当事者の人たち、自分たちがどういう場所を作っていきたいかっていうのを大事にするってことが一番これからもずっと考えていきたいと思っているところですね。でその当事者ってやっぱり一番は子どもです。はい、それと同時にやっぱりあの子育て中の親御さんだったりとか、その地域を大事にしてこられた方々、皆さんで一緒に話し合っていけるのが一番いいなと思っています。
区長、子どもが主役という場所である自分の責任で自由に遊ぶをモットーにしたプレーパークが区内に4カ所にもありますし、魅力も満載ですよね。
そうですね、やっぱりこの遊びの場、特に外遊びの場というのは1時間2時間3時間と何が始まるのか、何をするのかがはっきりわからないというところに特徴があると思うんですが、今だいたい子どもたちは全部あの習い事とか塾だとかスケジュールが多くてですね、そしてだいたい予測できる範囲で過ごしているんですね。でもその予測できない不定型なものが遊びであって、でそれってあの遊びの森で多分あの1時間アリがずっと列をなしてるのをずっと目で追って過ごしてもいいんですよね。それはダメってことは一つもないわけです。何をしようかなと思ってるうちに時間が過ぎたってのも大事な経験ですよね。で一人ではできないし、じゃあ一緒に遊ぼうかみたいな、その友達作りとか一緒にやったりとか、まあいろんなことが起きるんですね。毎日がドラマですから、そういうことを体験していくうちにすごくワクワク、まあ、今日は何をしようかな、誰とこんなことができたらな、なんていう夢も膨らんでくる。やっぱり子どもがこう自分を作る時期に喜怒哀楽泣いたり笑ったり悲しんだり怒ったりっていうことが非常に今振幅がこう小さくなってしまってるんですね。であのそれから映像コンテンツとか YouTube を見て間接的な時間っていうのがすごく増えてて、やっぱり直接に自分が感じて動いて体験するっていうことが何よりこの子どもたち自身の土台を作っていくと思ってるんで、これすごく大事だし、まあこれは本当はあえてそういう環境を作らなくても子どもたち自身が勝手にやってたことなんですが、あまりにもその大人の社会が子どもたちの社会を侵食して、まあある種コントロールするべき存在としてこう包囲しちゃったんで。逆に子どもは子どもらしく自由になるためにこういう遊び場、冒険遊び場とか 外遊びって重要なんだと思ってます。
先ほど話し合った羽根木ももちろんですし、うちの息子たちも駒沢の原っぱで、うん、いつ帰ってくるかわからないぐらいに泥んこになって、うん、夢中になって帰ってくるっていうところ、うん、今ねこういうふうなお話を聞いて実感もしたんですけれども、上原さん、プレーパークの意義だったり、目的はいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり子どもが自分でこうしたいと思って自由になることってものすごく限られてると思うんですよね。でそういう意味では先ほども自分の時間の過ごし方ももちろんですけどだけじゃなくって、やっぱりこういう遊びがしたいなと思ったらそれをこうみんなで話し合って協力してなんかやってみるみたいな、そういうこうチャレンジができる場所っていうのはなかなかないなと思うので、まあ、そういう場になったらいいかなっていうふうに思ってます。はい、
でそして吉永さん、やっぱりこうプレーパークってお兄さんたちだったりリーダーがいたり、リーダーハウスによって仲間たちをこう組織化みたいな形でこう助け合う場面も印象的だなと思うんですが、吉永さんにとってこの世田谷のプレーパーク魅力いかがですか。
そうですね、皆さんがいっぱい言ってくださったんで、私は外プロを始めた時に一人のお母さんのメンバーがいて、私は家でいる時はしょっちゅう子供にあれしちゃダメこれしちゃダメって言ってるんだけど、プレーパークに言うと自分が一言もそれを言ってないっていうのに気づいたんですって言ってくれたことがあって、でそれはすごく印象に残ってるんですけど、やっぱりそういう広いところに行くと大人も解放されるっていうところはあるかなって思ってます。で実は今日すごい春一番の砂嵐の中羽根木にいて、1歳ちょっとのお子さんたちのたくさん集まって外での散歩を体験してる子育て広場の方々と一緒に過ごしてたんですけど、一人のお母さんが、あすごい砂だらけになっちゃって、このままベビーカーに乗せていいのかな、あ他の人がどうするか見てから決めようと思ってますとか言ってて、うん、そうやってお母さんもみんなでこう見たり見よう見まねで他の人がどうしてるんだっていうのをそういう場で体験して習得していくっていう、そうたすやっぱあんまりやってない大人が増えてるので、うん、お母さん世代もあんまり分かんないんですけど、そうやって集まってみんながどうやってるかっていうのを自然と知ることができるんだなっていうのを今日はちょっと発見しました。
ね、確かに口を遊びからこう枠にとらわれないとかはまらないという自由な柔軟性も、ね、得られるのかなと思うんですが、それこそ口を国連で定めた遊びの日、国際遊びの日というのもできたそうですね。
そうですね、やはり日本だけではなくて、まあ、それぞれの国の事情で遊ぶことが難しい事情、日本の場合は子どもたちが忙しいとかそういう事情もありますが、あるいは格差の問題も隠れているかもしれない。でも国によってはあまりにも貧しくて、子どもたちを水を汲むために相当長時間ね動かなければいけないとか、そういう飢餓に直面しているとかいうこともいろいろ事情が違うと思うんですが、やっぱり子どもが遊ぶっていうことが、この人類全体から見てですね、やはりだんだんと小さくなってきている、包囲されてきているっていうのは国によっての違いはあれど、やっぱりそのことに気づいてきてるんだと思います。この国連の国際遊びの日6月11日というのは世田谷区でも子どもたちがやったっていうふうに思えるような内容のプログラムをですね、シンポジウムぐらいはまずやろうと思ってるんですが、他にもですね、遊びの日だよっていうのが子どもを全く知らない中で過ぎていくっていうふうにならないようにしたいなって願いはありますよね。
遊びの日と聞くだけでなんか心がワクワクするような気がするので、吉永さんも実際にこの遊びの日についてだったり世田谷区とのこの計画の連動だったりどのように考えていらっしゃいますか。
はい、今皆さんと一緒に話し合っているところなんですけど、出てる意見としては、1日だけじゃなくて、できたらその前後の日々も含めて遊びウィークみたいにしたりして、大きなシンポジウムを区と一緒にやったりするだけではなく、やりたい人がいろんな遊びを、その自分家の家の前とかで、あるいは近所の公園などで、あるいは学校や幼稚園などで、仕掛けてあちこちでいろんなことがあったらいいんじゃないかなっていうふうには思っています。
上原さんもいかがですか。
少なくともプレーパークは子どもたちが自分たちで考えて作り変えていくことが可能な場なので、国 国際遊びの日に向けてみんなで準備して何かそういう場を作るっていうようなことをこう目指していったりとか、なんかちょっとそんなようなことができたらいいなって、まあ、個人的には妄想しています。
はい、区長本当です。もう国際遊びの日、世田谷区からも楽しい話題がね、こう届けられるといいなと思うので、ぜひ本日のまとめも含めてお願いします。
あの年に1回その地球サイズで遊びの日だっていうのもいいですけども、ずっと遊び続けるのは難しいかもしれないけれども、特に遊んでる中で我を忘れ時を忘れ、自分が何者であるのか、そしてどのぐらいの年なのか、家からここは遠いのか近いのか全部忘れるっていうカタルシスっていうんですね、もう夢中になってはって我に返るみたいな、そういう体験ってしたんですよ私も。でもね、なかなか今この数十年は難しくなってる。でもやるようによってはできるんですね。やっぱりそこまで奥底から痺れるくらい楽しかったっていうね、そんなひとときが子供時代あるのかないのかによってその後の人生うんと変わってきますし、そのいじめとかいろんな嫌なエネルギーを衝突ではなくて話し合いで仲直りでっていう、まあ、そういう力って遊びにもともと内包されているものだと思うので、世田谷区のあちこちで要するに子どもたちの歓声が聞こえてほしいな、笑い声が、まあ、泣き声も混じるかもしれないけど聞こえてほしいなと思います。
まさに世田谷区の地で大人も子どもも遊びを通じて心も体も豊かに育めますように、外遊びで自由に冒険をしていただけたらと思っております。改めて保坂区長、吉永さん、上原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は外遊びで自由に冒険しようというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。